昨日あの堀江さんに会ったんですよ。
おお、
あの夜ね。
はい。
いつ以来ですか？
8年ぶり。
8年ぶり。
会社辞めてから。
そうなんだ。
っていうのをツイッターとフェイスブックに書いて、すんごいいいねがいっぱい来たから、なんか次のポッドキャスト堀江さんになったと思ってる人が結構いると思う。けど違いますっていうね。この間言い残したこととかありましたか？
いや特にもう何喋ったか結構忘れてる。
僕はなんかあの日本とアメリカでエンジニアリングでなんか違うことありますかみたいな質問があった時にあんまないですっていうふうに思いつかなかったかな、その場で言ってたんですけど、まあ結構違うかもって思ったのはなんかあれですね、キャリアパスみたいな話で、アメリカだとその CTO がいつまでたっても一番コード書くじゃないですか、
会社によっては
、
はい、
まあ、特にその本当に大きい会社は分かんないけど、小さい20人規模の会社から100人ぐらいの会社になっても、で、まあ、日本だとその辺が CTO って言ってるけど実はそんなコードを書かないっていう人も結構いるし、うん、マネジメント層と CTO に行くアーキテクト層がなんかこうもわっとしてる感があるんですよね。だからこの日本からサンフランシスコに来た会社の人とちょっと話してて、うん、であの求人広告出して CTO または VP をエンジニアリング募集って出したんだけど、うん、全然来ないんですよって言ってる、うん、CTO と VP 執行役員は全然違う職業だからねっつって、うん、なんであ
のエンジニアのままこうキャリアパスが続くみたいな、そういうのがシリコンバレーの方があると、
うん、そう思わないですか？
まあそうでしょうね。おそらく、まあ、おそらくっていうか、
そういう逆にその日本の CTO 的な意思決定というか、まあ、例えばビジネス的な意思決定をするときに技術的なあれが必要になるみたいなのは、うん、向こうだとその VP of Engineering がやる。
いや VP of Engineering は僕の何人か一緒に仕事した範囲でいうと、うん、もう超スーパーマネージャーみたいな感じで、うん、あの技術に関する決定はしないです、技術の決定は CTO がする。
一応そのフレームワーク何を使うかとか開発プロセスをこう標準化したりするの温度を取ったりするのは CTO で、
技術的な部分今の話で言うと、うん、なんかフレームワークがどうとかとかっていうのが CTO で、うん、プロセスの話になるとちょっとあのエンジニアが多分入ってくる
雰囲気
と、
うん、
って思いましたね。
面接とかは、
面接はそう日本の会社、そうだそう、日米で一番違うの面接が違って、うん、日本の会社ってあんまコードを吐かせない、うんうん、あと面接も1回とかなんですよね、うん、大体。けど大体向こうの会社って1日朝から順番に5人とか4人とか、
じゃあ何5時間とか、
そうですよね大体、
まあ、1時間の面接と5つみたいな。
うわ大変だなそれ。
順番にやっていくんですよ、1人ずつ。
それ途中で帰ってくださいみたいになんないですか？
途中で帰ってくださいはないよね。
まあどうかな、
よっぽどだとある
かも、まあ、会社によるんじゃないですかね、
う
ん、
あとはその何人かで一緒にやるんじゃなくて一人ずつやるから、うん、そのでかつその一応一人一人のインタビューは、うん、インタビューする方もこう合間に情報交換しないようにしてて、
うん、
そうすると先入観があるんです、うん、あれしたけどやつダメだったよとかいうのが入ってくると先入観で見ちゃうから、うん、基本は最初にインタビューする方も前日とか朝にこう一応役割分担を しとくんですよ、
はいはい、
そうしないとこう5人来て5人に同じ質問されたら疲れるじゃないですか。
じゃあ僕はなんだろうアルゴリズムの話聞くねとかウェブアプリの話聞くねみたいな、
そういう感じで結構負けて、で終わった日とか次の日にフィードバック出してこの人は OK よ、良くないとかいう感じだから。
その時に CTO は面接するんですか？
それも規模次第だけど、どうか、僕の言ったところだと小さい時はしてた、ただし大きくなってからはしてない。
なんか結構自分が過去にいた会社っていうともうどこだか分かっちゃうけどCTO が結構ね採用にかなり時間を使っていて、うん、だからそういうのもあってあんまりコードが書けなくなっていったみたいなのは背景としてありましたけどね。
そうなってくるともうマネジメントになっちゃう。
そうですね、なるほど。確かにな
んかさっき直江さんがツイッターで書いてたんですけど、うん、スクリーンキャスト
はい、
まあ、結構最近でもないけど、うん、前からもあったんだけど、うん、すごいいいなと思って、
うん、宮本さんよくやってますよね、シーパンファイルとか。
そうそう、僕たまに最近始めてて、うん、まあ、ポッドキャストと同じ要領で撮るんですけど、うん、まあ、喋る代わりに画面を出しながら喋るっていう感じで、特になんかレールズをここ1年ぐらいやってた時に、うん、レールズキャストっていう、
はいはいはい、
スクリーンキャスト番組があって、それがすごいんですよね。でそれ見ると大体わかるってて、でその人がすごいのはもう何年もやってるんだけど、古いやつをアップデートしてるんですよ、定期的に。でアップデートしたやつを見るのは有料なんですけど、だからなんかコードをこう本で読むのもいいんだけど、試しながら読みたいじゃないですか。だけどなんか試しながら読むのすごいやりづらいっていうのをやるときにスクリーンキャストはすごいいいなと思っているんですけど、
僕見たことないですけど、スクリーンキャストっていうのはその映ってるテキストとかはコピペできるの？
ちゃんとしたやつはレールズキャストとかは今回使用したコマンドとか言ってテキストがペーストできるようになってるんですよ。で、まあ、そうじゃない、まあ、やつはただこう画面に映ってるのが見て、あ、こんな感じかなってそれだけなんですけど。
昔僕 TTY レックっていうなんか小さいツールを書いたんですよ、
うん、
で、まあ、なんだ、ユニックスの端末 SSH とかで入ってるやつをこう録画できるみたいなテキストとして、
ありましたね、
本当一瞬だけその小さな世界で盛り上がったんですけど、あれで田中明さんっていう Ruby とかで開発してる人がなんか送ってきてくれたんですよね、その自分の録画してる様子を、
うん、
でそれはその TTY レックを確か OpenBSD かなんかに移植するっていう作業なんだけど、めちゃめちゃ早いんですよ。なんかこう VI を立ち上げてチャカタカタカって打つんだけど、でちょっとコンパイルしてみたいなのを本当ものの本当1分とかなんだけど、なんか直しちゃってるんですよね、そのコンパイルっていうか、まあそのOpenBSD で動くように。これすごいと思って、で後で本人にこれ何回も練習したんでしょうか言って、いやそうじゃないみたいなこと言ってたから、やっぱそういうの見ると結構びっくりしますね。
昔Ruby on Rails が出た時に10分で Rails アプリケーションを作るっていう、まあ、スクリーンキャストだったかな、まあ、そういう、こうデモンストレーションが流行った時に、なんか日本でもそれスレッジでできるよとか言って、ライブドアの人がなんかすごい頑張って10分に収めるっていう動画を作ってて、めちゃめちゃ練習したとか
言って、 あった
あれすげえ面白かったけどまあでもそういう頃からね、なんか動画でデモンストレーションするっていうのを結構見るようになりました。
TTY レックって撮った後チートできないですか？ファイルをいじってとか。
まあ頑張ればできますけど、うん、まあ、そういう編集とかもねできるようなツールはないから、
うん、バイナリを頑張ってシコシコ。
そうそうそう、うん、
あれってこう撮る前にやっぱり練習するんですか？
最初は、うん、僕何回かやったんですけど、うん、1回目は何回も撮り直したんですよ、でどうし途中でどうしてもやり方逆なんかあ順序間違えたとか、うんうん、あとコマンドタイプしてなんか変な風になったとか、うん、ああいうのを隠したいじゃないですか、うん、だけど最近はポッドキャストと一緒で、うん、まあ、撮って、うん、後でカットすればいいやと思うようにしてて、だから本当にもう破壊的なコマンドを打っちゃった時以外は、うん、大体こう端末をクリアして、うん、もう一回打ち直せば、うん、でこう間違えた部分は適当にビデオソフトでカットすればいいから、うん、っていう風にこう切り替えたらあんまりこうミスを気にしないで打てるようになって。
この間面白かったのがなんかシーパーファイルかなんかのスクリーンキャストでモジュールインストールしてたら結構時間かかるから、なんか途中で飛んで、あ、これで終わりましたとか、料理番組みたいな、もうできたの用意しときましたみたいな感じで、あ、ちゃんと編集してるんだなと思って。
あれ実際インストールしたら、5分ぐらいかかって、うん、で、しかも、PC がめっちゃうるさくなったんですよ。コンパイルしまく
る。それがノイズ拾って。
その音が全部拾って。結構大
変。結構あれですよね。打鍵音が聞こえます、ね。
そうそう。あれ、多分プロの、レーズキャストとかの人は多分、後からボイスオーバーしてるのよ。だけどそれで、ね、すごくやりづらかった、
うんうん、
後で何言ったか忘れちゃうしタイミングが合わないから、うん、本当はキーボードと マイクをちゃんとこう話してやるべきなんだろうけど、うんまあ、そこまではちょっとやらなくてもいいかなと。
結構僕なんかその、 ドットインストールって田口さんがやったやつこの間たまたま見たんですけど、うん、それがまあスクリーンキャストでそういうプログラミングの入門みたいなのをやってるんですけど、結構なんていうのかな、マクボンジェスのやつを見てすごい確かによくこれ手順間違えないでこう最初からここにモデルを書いてビューを書いてとかってやっ もっと僕普段プログラミングするときって試行錯誤がたくさんあって、うん、あなんかこうじゃなかったとか言ってこう壊したりとかするんだけど、一切そういうのもなくやってくからかなり練習しているのかこの人がものすごく詳しいかどっちかなと思ったんです
よ。確かに不自然ではあるよね、なんかそこはなんかもう編集するファイルがどれがどれって分かって書いてるから、うん、まあでもそう悩んでる様子をポッドキャストするのもスクリーンキャストするのも面白そうではあるけど、うん、見てる方は正解を早く知りたいっていうのもあるからね。
で結構ねタイプするんですよ、特に JavaScript だからよくその末尾のカンマを付け間違えたりとかセミコロのままにして気づかないっていうのを一つの動画の中で大体 2,3 回やるんだけど、戻してすぐ気づくんですよ、あここここかで、なんかだんだん見てると、これももしかしたら、なんかこう、芝居なんじゃないか。こうなんか雰囲気出すためにね。みたいな言葉で思ったけど、僕もっとこうタイプをすると気づくのに普通時間かかって、最近だともうそういうのめんどくさいからフライメイクとかに任せて頑張るようにしてるんだけど。
なんか他人の作業してる様子を、そのスクリーンキャストじゃなくても、リアルタイムとかペアプログラミングみたいなので、見てると結構面白い。
ペアプロだとすごいタイプに気づきますよね、相手の、うん、すごい自分も指摘されるんだけど自分じゃ全然気づかないんで、あれ不思議だなと思って見ています。
あとペアプロとかやると単純に知らなかったツールとかコマンドとかをすぐ学べる、うん、何それみたいな、
うん、あるある、
何も何やったのみたいな感じが結構あって、
そうそう、僕昔あれですよ、またブログハックスの話ですけど、ブログハックス書いた時に宮川さんの画面見たらなんか Windows なのに Emacs みたいに操作してて、え、何ですかそれって言ったら、XKeyMax っていう Emacs、まあなんかちょっと古い話ですけど、を教えてもらって、それをこう自分も入れたら、なんていうか、それまでのこう、ストレスが嘘のように解消して、こういうのをやっぱりこう、見て盗まないと絶対わかんなかったな、みたいなのが、その時に思ったんですけど。
僕は逆の、なんだろう、逆というか、経験がありますね。もうものすごいこう、なんて言うんでしょうね、生産性が高いというか、非常にこう優れたプログラマーの作業してる様子をしばらく見る機会があって、こう見ると本当に普通のことしかしないんですよ。なんだけど、無駄がないから早い。
うん。
かそのデスクトップも一切カスタマイズしてないし、キーボードも一切カスタマイズしてなくて、なんかコントロールキーの位置とかもそのまま。で、こう作業してるんだけど全然早く見えないんですよね。だけどこう的確に、あ、ここにちょっとブレークポイント設定してちょっと見てみようと思って見ると、確かにそこでなんかおかしなことが起きてて、あ、ちょっと直してみようかみたいな感じで、本当にこう30分くらいで結構僕が何時間もハマってたような問題がこう解決しちゃったりして、で、まあ当然その人のコード知ってるからっていうのもあるんだけど、こうなんか無駄がない動きってすごいなと思って。で、なんか最近ちょっとどっかで聞いた言葉で、スポーツの世界ではベテランムーブっていう言葉があると。なんかこう、引退間近なんだけど、その頑張ってるスポーツ選手とかが見せる、その無駄のない絶妙な動きみたいな。まあ、それはそれで結構面白いなと思いました。
僕、昔剣道やってたんですけど、剣道ってなんか8段とかになるともうみんなおじいちゃんなんですよ。で、そのおじいちゃんとこうピチピチのこう若者の10代の僕が稽古つけてもらうんですけど、なんか全然相手動けないのにいいようにすごいいなされて、もうクタクタになるんですよ。そういうのもこうなんかベテランムーブで、よりこうなんていうの、最小の動きで最大の効果が引き出すみたいな感じ。で、その話でも僕あれ感じたこと僕もあって、昔プリファードインフラストラクチャって会社の人たちとハテナにいた時に一緒に仕事したんだけど、あの会社競技プログラミング ICFP とかに出て世界大会行ったみたいな人たちがたくさんいて、 その人のがコード書いてるのを裏で見たんですけど、すごい正確なんですよ。その境界条件とか一切間違わないでバーッとコード書いてって、しかも打つのもめちゃくちゃ早いのと、あと変数とかをこれどうかと思うんだけど全部一文字なんですよ。だからいかにこう最小の打鍵でしかもその間違わずに正解のプログラムを書くかみたいなのも、子供の時っていうか中高生の時からすごい訓練してるからむちゃくちゃ早くって、で僕はなんか Emacs にいろんな拡張とか入れてオートコンプリートなフライメイクだとかやってんのにその人たちよりずっと遅いんですよ書くのが。でこれはどうしたもんかなと思ったんですけど、まあなんていうか筋トレの賜物なんで彼らのは、まあこう僕はその道具を使ってドーピングするしかないって思いました。
ナオさんは最近のあの何でしたっけ、環境設定系のブログ、
はいはい、
こうしなんか書いてると、あたまに書いてますよね最近。
書いてますね。
なんかああいうの見てなんか中年の危機っていう言葉を
何ですかそれ。
なんか思い出して、
はい、
なんかこう中年になって俺もちょっとなんかあれ若返んなきゃみたいな。スポーツカーをちょっと買ってみるとか、なんかオープンカーを買ってみるとか、
はいはい、
そういうのちょっと似てるのかなっていう印象を持ちましたけど。
それは何、僕ディスられてるから新しい環境に身を投じてみようと。
いや全然非常に素晴らしいことだ
と思いました。そうですね、まあ大体ああいうのやるとこう時間の投資に対して最後に残るの多分 20% ぐらいなんですよね。なんかいろいろこう新しいツール手つけてみるんだけど、結局その使い始めた当時はおこれ便利とか言ってすごい頑張ってキーマインドも覚えるんだけど、なんか3日4日するうちにもうそもそもそれを入れたことすらも忘れてって、でもそれでもこう使い続けてるツールっていうのが時々あるんですよ。でそういうものをこう、ね、積み重ねてって老いと戦うっていうのがこれからの人生ですもんね。
確かにこうずっと使い続けたものを抜けるの難しいですからね。 Emacs とか捨てたいと思ってもう5年6年ぐらい経ってるけど捨ててないですからね、
うん、Emacs ねいつまで使うんでしょうね。この話題定期的にこのポッドキャストで出るんだけど
僕昔何だったっけ、デフォルト鏡がどうのっていうのをどっかで書いたんですよ、ブログかな、何年か前に、うん、そのカスタマイズにすごい時間食っちゃって、その肝心のこう作業が全然進んでないとか、まあ、現実逃避みたいな感じで一生懸命環境整備やっちゃったりとか、その、まあ、その環境一生懸命整えたんだけど結局は次の日なども使ってないみたいな、うん、まあ、そういうことを踏まえてなんかこう投資効果の高いものを見分けるのが重要っていうか、うんうん、ほとんどのものが投資効果低いんで、
うん、
非常にこう慎重に選ぶのが良いみたいなことを昔書いたような気がしますね、うん、でも相変わらず自分のこう Z シェルの設定とか見ると100行くらいあったりして、うん、あんまり説得力がないなみたいな。
でも大体ああいうのはあれなんですよね、こうブログとかで他の人が使ってるのを読んでもなんか便利かどうかがいまいちよくわからないんですよ。
わからないですね、
うん、で実際使ってみたらこうものすごく便利みたいなのが時々あるので、そういうこう魅力というかなんか捨てきれないっていうのがこうデフォルトじゃない今日の悪いところ。
なんか宝くじみたいな感じですね、
うん、そうそう、うん、
じゃあちょっとここでスポンサーを紹介したいんですけど、この番組にもスポンサーがつきまして、iOS のアプリのリッスン IT っていうソフトなんですけど、まあこのポッドキャストを聞いてる人は技術系の話とかこういうポッドキャストとか興味あると思うんですけど、まあ1回目に直江さんと出た時にちょっと話して、日本だとまああんま最近ポッドキャストとかも伝われてるからあんまないんですけど、海外だと結構英語のポッドキャストでこういうのあって、でもまあじゃあ英語のポッドキャストを聞こうって言って聞くのはちょっと大変かなっていうのがあるんですけど、でまあ日本人の人は結構英語中学高校で大学で学んでるんで読み書きは結構できるとか、エンジニアの人でも情報収集は英語で大体ねブログ記事とかマニュアルとか書いてあるからできると思うんですけど、まあ海外に出張行った時とか海外から来たエンジニアの人と話す時とかなかなかこう英語を聞き取るのが難しいっていう人が多いと思うんですけども、このリッスン IT っていうアプリは、音 にフォーカスした覚えなんで、まあ、発音を聞いて、まあ、母音と子音と文章編って3つあるんですけど、大体1個それぞれ20個ずつぐらいレッスンが入ってて、聞いてこれはどっちの音かみたいなのを当てていく、まあクイズというかゲーム系の感じでなってて、まあ例えばこれだとこう、こう A と U と発音とか、日本人にはすごく難しいと思うんですけど、こういうのを聞いて当てていくっていう、
A と E が合体してるみたいなやつ。
そうですね、
はいはい。
でただそういう風になんかこう、じゃあ学校で並ぶな、学校で教えられるのと変わんないじゃんって思うかもしれないですけど、結構その作ってるのがシリコンバレーで働いてる日本人の人と、あともともとネイティブで ESL の教材とか作ってる人が作ってるから、すごく学校で教わるのとはちょっと違う感じになってて、あと面白かったのはその、なんつったかな、リンキングっていうのかな、なんかこうある単語が子音で終わって次の単語が母音で始まると、まあ、繋がるじゃないですか、こう英語で普通に話してると、
はい、
でそういうのとかってこう一個ただ読んでるだけじゃ分かんなくて、で話されると全然分かんないとかあると思うんですけど、そういうのとかもあるし、あと僕なんか出張で初めてアメリカ行った時にミーティングみたいなのがあって、まあ、プロダクトのミーティングだったんでもうコンテキスト分かってるから大体単語は分かるんですよ。だけどなんか一箇所分かんないのがあって、なんかダラバックスって言うんですよ、ずっとね。でずっとダラバックスって言ってて、だからなんかダラってアメリカ人はバックスのことをドルのことをバックスって言うって聞いてたから、スターバックスのバックスみたいな、ダラバックスって
バックスラッシュ、
なんかお金の話かなって思ったんだけど全然話とは違うんですよ。でダラバックスのレイアウトはとか言ってるから、で後で聞いたらダイアログボックスだったんですよ。
ああ分かんなかった
。ダラバックスって、でそれはなんでこういうことが起こるかっていうと、なんか手話とかいうこれのリスに入ってるんですけど、英語でこう単語でいくつもこう母音があるときにメインじゃないところは全然発音しないくなるんですよ、特にアメリカ英語の場合。で、まあ、そういうのとか結構入ってて、そういうのってこう勉強自分の教材でやるのでなかなかないから、まあ、これ面白いなと思っていうソフトなんで、聞いてる方興味ある人いたら、アプリ自体は無料なんですけど、この実際のレッスンは1個ずつ900円でなってて、トータルで2700円なんですけど、今日このポッドキャストが配信されて皆さんが聞いてる頃には、40% オフで全部セットで1200円で買えるようになってるんで、2700円のものが1200円で買えるようになってるんで、1週間だけのキャンペーンらしいんで今すぐ買ったらいいんじゃないかなと思います。
リスン IT、
リスン IT、LISTEN でスペースで大文字 IT ですね。ウェブサイトは listen-it.com、 ポッドキャストのショーノートからもリンクしておくのでそれでもいいですし、あとは iOS のアップストアで listen スペース IT と検索すれば出てきます。スポンサーありがとうございました。
アメリカ人のエンジニアと喋って最初に気づいたら、なんかハイフンって言わないんだなっていうのは、
ダッシュ、
うん、
そうそう、あとシャープとかもパウンド、
ああ、
うん、
なるほど。
あとハッシュか、
ハッシュ、ハッシュ、ハッシュの方が効くかも。
イギリスはパウンドで、まずハッシュタグとかもハッシュ、
うん、
っていうことをさ、なんかブログ僕書いたじゃないですか。
あ、そうでしたっけ。
そう、
あ、そっかそっか、それで覚えてるのか。
ソフトエンジニアリング英語とかいうので
、あ、僕もなんか
僕が3回ぐらい書いて、うん、高林さんが真似して始めた方が続いてたんですよね、
う
ん、ちょっと。
でも多分4回くらいしか書いてないと思うんですよね
なんか結構ね、最近、ここ最近 3,4 人ぐらいからあれをまた再開してくださいよっていうのが、
あ、そうなんですか、
来てて、あ、 Kindle とかで本になったら買いますとかいう人が結構いたから、
あ、売れそう、
いいですね、
うん、
あ、そっか、それでまたやる気が高まるみたいな、書く気が、
うん、あの時もでもブログで書いてたら何社かから本にしませんかっていうの来てたんですよ。でもちょっとその時仕事が忙しくてできなかったんです
けど、あとそれにあれつけてほしいですね、チェンジログのためのコミットログのための
英語、
なんか独特じゃないですか。
どうでしょうね、なんか人によってスタイルが違うっていうか、普 通にこう命令形でなんかフィックスなんとかって書く人もいれば、うん、フィックスドっていう人もいて、
命令形っていうか現在形ですよね、
うん、多分集合省略の、そうそう、フィックスシズっていう人もいるし、なんか別に一貫性あんまないですね。
僕はコミットメッセージは過去形が好きだったんですけど、なんかの記事で現在形にすべきだみたいなのを読んで、ちょっとなんか説得力があるなって思ったんですよね、その時は。だから最近は現在形を使うようにしている。
現在形と過去形のそういう形式とか、あとなんかいろいろあるんですけど、もう普通になんていうのかな、よくある言い回しってあるじゃないですか。例えばバグを直したとか、あとこうバージョン上げたとか、タイプ直したとか、なんかそういうののちょっとこう凝った版ってあるじゃないですか、うん、なんかあそこの処理がちょっと遅かったけど、うん、この方が早くなると思ったからこうしてみたとか、
まあ、確かに、うん、なんかそれが50パターンもあれば全部、
そうそう、大体網羅できるみたいな、そういうポケットハンドブックみたいなのがあったら結構僕買うかもね。
あ、じゃあ僕は今日書いて
結構ねウェブで探すんですけど、ちょっとしたものは見つかるんだけど、ある程度まとまったのなくて、うん、あったらいいなと思うことあります。
確かにフィックスはバグとかね、最低のメッセージですから
何の何の
困った時やっちゃうから、ね、うん、フィックスフィックスフィックス、
アップデートアップデート
僕あのホゲっていうのを確か書いたんですよ。ホゲ、何だったっけ、その僕はそのエンジニアリング英語だから宮川さんに影響されて自分もちょっと書いた時にホゲっていう言葉について書いて、
うん、
ホゲって日本人はよく使うけど、これ本当は英語ではその捏造するみたいな意味があってその
ホージですか、
そう、ホージだから、その間違って解釈されちゃうから気をつけましょうねみたいなことをエイプリルフールで書いて結構みんな騙された